恵み深い私たち一人一人の天の父なる神様、嬉しい時も悲しい時もあなたは共におられ、すべてをご存知であることを告白いたします。先ほど祈られましたが、滋賀陽子姉妹のご主人剛さん、あまりに突然で言葉がありませんが、神様の人知を超えた慰めが、守りが、どうぞご一家を包んでくださって、そして、夜はぐっすり休むことができるように、また家族の絆が強められるように、お体を支えてくださるようにお願いします。教会に来られて福音を聞かれ、アーメンとお祈りを共にされたことを改めて感謝いたします。また普通ではない台風が沖縄、また九州、これから上陸するというニュースですが、なんとか被害が最小限となり、かつて水害に見舞われた人吉など、その地域教会お守りくださるようによろしくお願いします。今日もインターネットで心を一つにして礼拝してくださっている方々、本当に暑い9月で、しかし教会に足を運び、コロナに気をつけながら心を合わせておられるお一人びとりに、他のところでは与えられることのない豊かな平安が、神様の力強い導きが、あるいは勇気が、決断が与えられるようにお願いします。体調の優れない方を神様が癒してください。問題に直面している方々をかえって祝福してくださって、その先の素晴らしい明日を見せてください。これから聖書を開きますので、よくわかるようにお助けください。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。3人の牧師の中で最後にお休みをいただきましてありがとうございました。嬉しいこと、ちょっと悔しいこと、いろいろありました。私たちが住んでいた北の方の双葉郡に行ってきて、いろいろと思いを馳せることができたし、私の実家は山形なので山形にも行き、誰も住んでない家は山形の教会が野の花ホームと名付けて、ちょっとうちのエリムの小型版みたいにとってもおしゃれになった家を見ることができて嬉しかったんですね。悔しいのは何ですかといえば、ある方に聞いた、とあるとってもおいしい普通でない蕎麦屋さんに開店の15分ぐらい前に行ったはずが、もうずらーっと並んでて、暑いのにですね、どうしようかなと思ったけど並んだんです。そしたら番号札が配られて、私の前にいた初対面の地元の方が、この番号札で入れるか入れないか微妙だなと言われて、いざ開店になってじゅんじゅんとこう行って、私のその前の人のところでピタッと止まったんですね。そしてその前の人は、また来れるからこれから40分待つのはもういいかなっつって帰られたんです。で、私たちはそうそう来れるもんじゃないから、多分 40、50分ぐらい待ったでしょうかね。そして入っても30分以上待ったと思いますけれど、そこきちんとしてて順番通りに来るんです。必ず私より後ろの人が先に食べるってこと絶対ないんですね。これで1時間2時間待ってもみんな並んで食べるのかなと思ったりしたんでした。 まあ皆さんは休暇ではなかったでしょうが、嬉しいこと、また悔しいこと、何かあったでしょうか。この音はですね、私がベルトがここに引っかかるとキューって子供が泣くような音、私も最初何だろうと思ったら私のおへそのベルトが原因でした。気をつけたいと思いますけれども、で皆さん、前回お話しした時に旧約聖書に出てくるあんまり聞いたことのないヨベルの年ってお話ししました。もしかしたらコロナの年はヨベルの年なんて話をしました。聖書では7という数字は特別大切な数字で、1週間は7日ですけれども、そして1年2年3年7年、これは安息年と言いまして、7年がかける7になって、7かける7で49年で、つまり50年目はヨベルの年といって、農業の土地は休耕、年がら年中作物やってたらやがてできなくなりますから、1年間すっかり休むとか、あるいは人間関係、親族関係でも先祖代々の大事な土地がやんごとなき状況で人様に譲るようなことがあったら買い戻せる年として、つまりいろんなことを調整する年なんですね。で皆さん、私たちも50年生きると、60年生きると、1回ぐらいヨベルの年みたいにもうちょっと手足バタバタするのをやめて、1年間長いけど、そうするといろんなこと考えます。休暇じゃないけど、ふるさとに行って、実家に行って、人生振り返って、こういう静まる時はちょっと悔しいかもしれないけど案外大事です。この1年間無駄ではないですよね。で旧約聖書の中に聞いたことのない、例えばそのヨベルの年とかいろんなことで、あれ、思い当たる節がある、案外自分の人生と関係あるなということがありますよ。今日は杉越の祭りって、これ外国の祭りだから聞いたことないの当然ですが、本当はもう一つ祭りが今日入ってるんです。種なしパンの祭りって、これも聞いたことないです。種の入ってないパンって何のパンなのって、まあ酵母菌が入らない、膨らまない、向こうに行くとピタっていうクラッカーみたいな、あるいは薄っぺらいウェットなものもあるんですが、その意味は何ですかって、この杉越の祭りと種なしパンの祭りの両方からサンドイッチのようにずーっと矢印伸ばすと聖書の心臓部にたどり着くんです。あ、ヨベルの年も案外関係あるわって。杉越の祭りはそれどころじゃないですよ。種なしパンの お祭りもそれどころじゃない関係ですよ。というのは、今コロナでやっていませんが、私たちの教会は月に1回、ある教会は毎週、ある教会は年に数回、聖餐式というのをやって、ブドウジュースこの教会では配って、あ、これは今日出てくる杉越の祭りの傷のない子羊もしくはヤギの血の原型、これが原型なんだって。それから私たちの教会は、ある教会は食パンでやって悪くないんですけど、わざわざイースト菌の入らない種なしパンを作ってもらっていますが、それを月に1回食すことによって、種、まあ後で解説する聖書では、罪を持ったまま生きるのやめてって、これを種に例えて、罪を抱えて生きて未来はないよって、いち早く罪を抜き取って脱ぎ捨てて、あるいは告白して悔い改めて、キリストの杉越の血潮によって清めていただいて、そこからの未来に進むのがいいでしょう。これが出エジプト記の7日間お祝いする種なしパンの先の新しい未来なんですね。だからわけわからないどっかの国のお祭りの解説ごとのように読みましたけれども、アウトラインを出していただくと、今日はそうか、罪のない子羊を探して5日間大事に大事に傷つかないようにしてから丸焼きにするって、ちょっと残酷ですが、食べ残しはダメですよ、全部焼きなさいって、これ全焼、全部焼く、生贄って言うんですけども、この子羊っていうのはイエス・キリストだったんだな、そういえば多分夕暮れ時にやれって言うけど、多分午後の3時って言われてるんです。向こうは日が昇ってから1日じゃなくて、日が暮れたら1日始まるので、 まあ、実際は満月の14日じゃなくて15日じゃないかと言われるんですが、アビブの月って後にこれはニサンの月というふうに言われたりするんですが、春ですよ。日本のカレンダーもこれを1年の初めにしなさいって今日書かれているんですが、1月がカレンダーの始まりですが、この教会の年度も多分学校も会社も春に3月4月あたりに1年の始まりっていうサイクルが多いんじゃないですか。イエス・キリストは午後3時に罪のない傷のない神の子羊としてこの世界に来られ、ああ神の子羊、傷のない罪人じゃなくて罪のないお方が私に必要だったんだなって、ね、思い当たることができるんですね。でそこで大事なのは、十字架について我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかって、午後3時でしたが、キリストは神の子羊と言われてるんですけども、その血潮ですよ。今九州あたりでは、なんだそういうテープが貼るとガラス割れないのかなと、私も買っておこうかなと思ったり、あるところは台風の風に風速何十メーターに備えて貼ったり板貼ったりで、一応準備万全とか、ある食堂あるホテルはコロナ対策ほとんど100点近い満点だから認可が下りて割引が効くとか、ここは効かないとか、ね、で私たちはそういう板を貼るとかテープを貼るとかコロナ対策をするとか、あるいはこの教会は警備会社のステッカーが貼ってあって、泥棒来たらすぐ来ますからねって、警備会社って守られてますよって、この教会は私が守りますよって、それは血潮なんですね。だから今日の歌詞を見ると、お祭りでなんで右左の門中にわざわざ傷のない子羊の血を、まがいものはダメですよ、神様見抜きますから、ステッカーどころじゃないので、で鴨居に上の方に表札があるようなところずっと貼ってですよ、塗ってですよ、ヒソープっていう葉っぱでつけては塗って、つけては塗って、そうすると神様が本当は裁くところ、裁かないで過ぎ越します。だから今日過ぎ越しの祭りって言うんですが、そうか、救われるっていうのはこんなしょうもない罪深い自分が罰を受けないっていうのは、キリストの十字架の血潮、どっかの罪人の血潮じゃなくて、これは唯一罪のないイエス・キリストが流された血潮の犠牲によって私は救われている印で、約束なんだなって。で最後は、それから7日間種の入れない、だから種を入れないっていうのは罪持ったまま生きちゃダメって、絶対祝福されないって、だからいち早く罪を抜き取るように、トゲ抜きじゃないけど告白して十字架の血潮によって身軽になって、許していただいて清めていただいて、内に外に新しくなって新しい未来に出エジプトしたらいいでしょうって。なので過ぎ越しの祭りと種なしパンの祭りに二つに挟まれて、聖書の心臓部イエス・キリストの十字架の福音が見えるかなって。さあかなり説明しちゃいましたが、じゃあ一節から三節まで、まず過ぎ越しの箇所、祭りの箇所を読みましょう。はい、主はエジプトの地でモーセとアロンに言われた。この月を始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。イスラエルの全回収に次のように告げよ。この月の10日にそれぞれが一族ごとに羊を、すなわち家ごとに羊を用意しなさい。さっき解説しましたが、それぞれの家族、まあ、大体男性平均10人とある人は書いていますけれども、8人のところ15人のところ、食べる量が違うから安分して隣の家と全部食べきる、その小さい羊、まあ1歳未満の子羊を10日から、10日って春分の日がある月、まあ日本で言ったら3月ですかの、その日の、あの日没に捧げるので、10日から14日まで10、11、12、13、14の5日間、骨折ったり血を流して傷ついたりしたらダメですから、 もう大事に大事に大事に見守って、本当に大事な子羊を思い切ってほふりなさいと。それが杉越のお祭りですよって。これはアビブの月とさっき言いましたが、ネヘミヤ記などを見ると外国に連れて行かれた後は二三の月という呼び名になっていますが、これを一年間のサイクルの新たなスタートとするのだ、出エジプトの救いの後はという、そういうお祭りの解説でした。じゃあ続いて4節5節読みましょうか、はい、もしその家族が羊一匹の分より少ないのであれば、その人はすぐ隣の家の人と人数に応じて取り分けなさい。一人一人が食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一歳のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。また繰り返しですが、子羊もしないならば子ヤギを探して、そしてそれを5日間もう本当に大事に大事に傷のないものとして保って、そして定められた日に、それは日没なんですが、焼いて全部食べきりなさいと。食べきれない場合は取っておいてはいけない、それを燃やしなさいという、非常に変わったお祭りなんですが、じゃあ6節7節8節続けて読みましょう、はい、あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの回収の集会全体は夕暮れにそれをほふり、その地を取り、羊を食べる家々の日本の門中と鴨居に塗らなければならない。そしてその夜その肉を食べる。それを火で焼いて種なしパンと煮がなを添えて食べなければならない。まあ煮がな、これはエジプトにいた時つらかった、苦しかった、苦々しいものを、だけどこっから救われるんだよねって、この子羊によって私たちは新たな旅立ちが始まるんだよねということの文言がここに書いてありましたが、引用箇所の105をご一緒に読みましょうか。このことの解説はヘブル書9章12節、はい、また親木と子牛の血によってでなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。ヤギとかそういう血ではなくて、イエス・キリストはご自分の血をもってご自分を捧げることによって永遠の贖いを全うされたのだという、完成されたのだという。で、私はだいぶ前に借りていた本を読みましたら、恩寵の生涯という本でしたが、全然私知らなかったんですが、まあ、殺人放火死刑が言い渡された明治15年の事件だそうですが、高知義太郎という、無理もないかなと思ったんです。お父さんが海産問屋破産して、多分借金取りに追われ、お兄さんお姉さんもお父さんも雲隠れして、まあ、吉太郎くんは10歳の時お母さんに引き取られ、小屋みたいなとこで寝起きしたけど、お母さんも死んでしまって天涯孤独になってしまった。それからは借金の質のように奴隷のような生活を送り、そして果ては奉公してた家のおかみさんを襲い殺害し放火して、そして裁判にかけられて死刑が宣告されたけれども、その時17歳だったので死刑は免れたけれども、無期懲役の刑を受けて牢屋に入って、ひょんなことからクリスチャンになって自分の罪を悔いたという、まあそういう人生が、そして最後は模範死刑囚の模範囚でそこを出て、それからはキリスト教の伝道者になって生涯明治時代から駆け抜けた人生が綴られていましたが、私の目に留まったのはその牢屋で 鉄格子のところで蚊がブンブンブンブン飛んでいて、もう全身刺されて、なんだかほとほと情けなくなって、何なんだこの人生はって、人殺しをして、そして捕まって牢屋で人生を過ごし、体中血を吸われと、その時に、私は調べていませんが、本当かどうか知りませんが、あるお医者さんが言った言葉を思い出したそうで、蚊というのは人に取り付いて人の生き血を吸うことによって、寒く厳しい冬を越冬することができる。人の血を吸わなかった蚊はそこで死んでしまうのだということをどうやら聞いたらしくて、それを思い出して、ああイエス・キリスト様が流された血潮によって、こんな罪深い自分が人様の血によって許されて、そして先祖からずっと受け継いだ罪の根っこまで全部清められて、新たな生涯に入れるとはなんということだろうって、その本の中に載っていた聖書の言葉は、にまるヨハネの福音書、じゃあ次の聖書の箇所出してもらいましょう。にまるいいですか。はい、ヨハネの福音書6章53、54、まあ、解説聞かないとぎょっとするようなイエス様の言葉ですが、私の肉を食らうのだ、私の血を飲むのだ、そして命を得るのだって、まあ、人の生き血を吸って、そして冬を乗り越えて、蚊が来年も生きるかどうかは調べていないんですが、少なくともイエス・キリストは命を捨てて、その血によって私たちに新たな一歩をくださった。じゃあ6章53、54読みましょう、はい、イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえられます。イエス・キリストが流してくださった血をいただくことによって、新たな命を私たちは受けるのだって、高知義太郎は本当に獄中で感謝感激して、後に出所してキリスト教の伝道者となって生涯を全うしたという本でありました。なのでアウトラインの2番目をもう一回確認しますと、この血が大事だ。この血は何だ。そうか、イエス・キリストが罪のない子羊として十字架で流された血潮を人生に帯びることによって、裁きは過ぎ越すんだな、それが門中にしっかり濡れ、上の鴨居にしっかり濡れ、神様は確かめて、あ、この家は神様がおっしゃった通りに過ぎ越しの祭りを行っている信仰者の家だと。あれ、私たちなら教会に来て、あ、この人わざわざ日曜日礼拝に来るからクリスチャンっていう印のように、あるいはふるさとに行けばお墓の中に十字架のお墓があったりして、あ、この人キリスト教の人だったんだろうなきっと、というように、神様は血の印を持って裁きを過ぎ越される、これは契約だ、約束だと。じゃあ11節からお読みしましょうか。今日の箇所に戻って11節12節読みましょう。はい、あなた方は次のようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を固く締め、足に履き物を履き、手に杖を持って急いで食べる。これは主への過ぎ越しの生贄である。その夜、私はエジプトの地を巡り、人から家畜に至るまでエジプトの地のすべての長子を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下す。私は主である。なんだか東京の駅の立ち食いそばをイメージする人いるかも分かりませんが、ゆったりゆっくりの食事じゃなくて、杖を持って靴履いて旅支度して、さあすぐ出るぞってね、時間がないんだって。そしてこの料理を食べたら神様が立ち上がって、次々に家畜に至るまでオスの男の長男が 次々と打たれるので、早くそのヒソプ植物によって血を右左の門柱と上の鴨居に塗って、あなたの家にこの裁きが下らないように印をしっかりつけるのだというね。じゃあ13節14節読みましょう。はい。その地はあなた方のいる家の上であなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを過ぎ越す。私がエジプトの地を打つとき、滅ぼす者の災いはあなた方には起こらない。この日はあなた方にとって記念となる。あなた方はその日を主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない、イタリアの戦時中こんなことがあったのかってドキュメンタリーいつだか流れていましたが、ナチスドイツがイタリアを支配した時、ユダヤ人狩りで皆殺しになるので、クリスチャンのイタリア人のお医者さんたちが勇気を持った思わぬアイデアで、それは現代のような疫病病と K って名付けたそうですが、すっごい疫病が流行ってるっていう、多分嘘だったんでしょうけど、そしてすっごい伝染性の強い患者のユダヤ人がみんな入ってるという、それでユダヤ人に触れたら自分も感染するので、あの時代恐ろしかったナチスドイツの兵隊もそこには手をつけずと言っても、いつまでこんな嘘が通じるかって、これは全部嘘だと分かったらクリスチャンのお医者さんたちも多分家族もろとも皆殺しになったと思いますよ。だから勇気と言ってましたが、自らの命をかけてユダヤ人を守ったということがあったんだと。いつまで、あと1年、あと半年、あと1ヶ月って、ドイツが戦争に負けて降伏する、そのドイツの支配が過ぎ越すまで命をかけて彼らは守ったって。まあ、志賀さんのご主人の思わぬお知らせで皆さんも心痛んだかと思いますが、私の一つの慰めは、ほぼ1ヶ月前奥さんと寄り添って2階でやっていた朝の学び会に来られたんですね。そして私にじゃあ話変えようかなと思って、聖書の有名な、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です、その中で最も大いなるものは愛ですっていうコリント書のお話をしたんです。で、最初は下をうつむいてたんですね。あんまり関心ないかなと思ったけど、まあお話しようと思って聖書の中心を話そうと思ったんです。一番大事なものは見えるお金とか財産とかじゃなくて、全部見えないものですよ、見えるものは果てますよって、見えないものこそ永遠だと聖書は断言して、はばからない昔からその第一は信仰ですと。信仰とは何でしょう。ご利益ではなくて、天地を作られた神がおられるから、こんな美しい世界も私も存在していると信じましょうって。二つ目、そしたら希望が出るでしょう。宝くじ当たったとか、これから10年は大丈夫だって、それ見える希望じゃなくて、急に病気の宣告受けたり、会社が倒産したらバタバタと崩れる希望ですから、そういうんじゃなくて、見えない希望の最終的なものは天の希望ですと、地上は一時ですと、この希望を持ちましょうって。最後は、その希望をもたらすものはアガペーと言われる信じられない神の愛、命を捨てる愛です。これは十字架の愛ですと。父よ、この人をお許しください。打つならば私を打ってくださいと、罪ある者は罪ある者を救えないけど一緒に溺れるだけですが、罪のない神の一人子が、だから子羊が必要だった。必要だけでなく十字架で血を流す必要があった。命を捨てる愛に嘘はない。だから言葉だけの嘘は、話は嘘くさいかもしれないけど、黙って人がその友のために命を捨てる親の愛、そして神の愛、嘘はない。まあ、今度は話をして、お祈りしましょう。心の中にイエス様を迎えるお祈りをしますから、後に続いてお祈りしましょうって言って、お祈りをして、アーメンって言ったら、声に出して、アーメンとおっしゃってくださって。 よかったなと思って、まあ、短い2回での学びを終えて礼拝堂に来たのです。それがほぼ1ヶ月前でした。皆さん、その時だけじゃないんです。今日のお祭りの、なんだか昔の関係ない国のお祭りの出来事のようですが、全部意味があって、私たちへのメッセージで、私たちもイエス・キリストを受け入れて、全ての罪を許していただいて、ここから新たな人生のやり直し、出エジプトをしませんかって。なので、サンマルの引用箇所も読みましょうか。この契約は真実、確かなものですね。血が、イエス・キリストの血が私たちを救うんですね。ローマ書5章9節読みましょう、はい、ですから今、キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのは、なお一層確かなことです。キリストの血によってしかよしと認められることはない。どんなに偉大なことしても神の前では大したことないんです。どんなに人助けをしても、足し算引き算の世界じゃないから罪が消えることはない。ただキリストの十字架の血によって、罪のないお方が身代わりになった犠牲、子羊がほふられる贖い、十字架によって私たちは神の怒りから救われて、神の裁きが過ぎ越して、これは本当に確かなことですよって。じゃあイエス・キリストの十字架の血潮を受けて、そして子羊キリストを心の中に迎え入れた私たちは、これからエジプトを脱出してどんな旅をしたらいいでしょう。それは、罪をまといながらの旅はダメだって。罪を脱ぎ捨てて告白しての新たな旅ですよと。これが種なしパンの7日間もここから連続してお祝いするお祭りになるんですね。じゃあ最後の15節読みましょうか。それが書いてあります。15節、はい、7日間種なしパンを食べなければならない。その最初の日に、あなた方の家からパン種を取り除かなければならない。最初の日から7日目までの間に、種入りのパンを食べる者は、皆イスラエルから断ち切られるからである。種とパンって一体これなんだって私思いますが、まあ、この解説は、じゃあ40の新約聖書の言葉、読みましょうか。コリント人への手紙第1、5章7、8続けて読むと、あ、罪だなって。罪が入ったままじゃいけないよという象徴なんだなって。まあ、イースト菌が入らないと膨らまないわけですが、酵母菌が入らないパンを食べるようにと。今、生産式にこれなっていますが、じゃあ、5章7、8続けて読みましょう。はい、新しい、こねたこのままでいられるように、古いパン種をすっかり取り除きなさい。あなた方は種なしパンなのですから、私たちの住み越しの子羊キリストはすでにほふられたのです。ですから古いパン種を用いたり、悪意と邪悪のパン種を用いたりしないで、誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんか。まあ、この教会は、あの、酵母菌が入らない膨らまないパンで生産式をする恵みに預かっていますが、しかし何を言いたいかというと、邪悪のパンだね、悪意のパンだね、昔ながらの自分の古い心を引きずったパンだね、ダメですよと救われたのにって、ダメですよキリストを受け入れたのにって。だからこれを血潮によってその都度告白して清めていただいて、新たな一歩、新たな出エジプトをその都度、まあ、毎週聖餐式やってる教会はここから毎週、1ヶ月に1回のところはここから毎週の仕切り直し、これはいいリズムですよ。出エジプトで定められた後々の聖餐式と言ってもいいと思いますね。まあ、しかし一つ解説をすれば、杉越の祭りと、あの、パン種のパンのお祭りの直後に、神の裁きが下ってエジプトの王様は出て行けって言って、 そしてその杖のまま出ていくんですから、今台風が来て3日間は水とか缶詰とかパンとか揃えてる人も結構いると思いますが、まあ、乾パンってあんまり膨れてないですよ。旅する時も膨らますと長持ちしないと言われたようで、それからすぐ作るんですから、時間がない、すぐダッシュするんですから、悠長に美味しそうなレストランで出るようなふっくらしたパンを作ってる暇もないんです。だから種なしパンだと、まあ皆さんがイメージするとクラッカーみたいな、向こうの国に行くとちょっとウェットな感じがあると薄っぺたぺらいピタッとか言われるパンですけども、まあそれが象徴するのは罪を脱ぎ捨てよ。どうやって、じゃあ最後の聖書の言葉、ゴマル第一ヨハネを見ると、告白することによってキリストの血が私たちの罪をその都度清めてくださる、こういう恵みのチャンネルがあるんだから、これを使わない手はないですよって、いつから告白してないですかって、まあ、あんまり人の荒探しするのは良くないですよ。そして人のことを責めるのも祝福ないですよ。やっぱり自分の告白が一番の近道です。自分が変わるのが最高の幸せです。じゃあ7節から9節まで読みましょう、はい、もし私たちが、神が光の中におられるように、光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを保ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。これはありがたいですね。なんとかワクチンができないかって世界中が躍起になっていますが、イエス・キリストの十字架の血潮はいつでもどこの国でも誰にでも有効ですよ。まあ罪をまとったまま汚い足で、せっかくの未来を汚さないで、その都度告白して血潮によって清めていただいて、聖々として新たな自分となって歩むことこそ、これこそ未来ですね。先週、まあ、1年に1回行っていた教会のそこにおられるお医者さんが自助伝を出したようで送られてきたので、まあ、改めて前にも読んだことがあって、聞いたこともあって、あ、そうだったなと思って読み返させていただいたら、まあ私も記憶にあるんですが、もう一人のお医者さん、まあどっちかっていうと自分は優等生っぽい医学生だったんですかね、無二の親友、もう癌で亡くなった無二の親友はどっちかっていうとちょっと不良の匂いが漂うようなって書いてましたが、まあ昔の石原裕次郎に憧れて、わざわざそのガニ股で歩く人だなんて書いてありましたけれども、で私との関わりがちょっと書いてあったので、へえと思ったんですが、やっぱりそういうことだったんだって。まずこのお医者さんは自分は、まあ、割と優等生っぽい小児科医だったでしょうね。しかし自助伝で振り返ってその本を読んで、実は患者さんが来た時本当に患者さんを思ってたかと言われれば、なんか仕事の一部みたいな、まあ、材料とは言わないけど研究対象みたいなだったって告白してました。それからお医者さんも誰でもみんなプライドが強いので、だったら私のこと信用できないなら別の医者に行ったらってちょっと平気で言って、今となったら本当に傲慢だったなって。である時すっごく子育てで悩んだお母さんが来て、まあちょっとそそくさと接して、帰った後連絡があって、子供と一緒に心中したって、なんとかお母さんは取り留めたっていうところで打ち砕かれて、なんという医者だって、なんという傲慢だって、なんというプライドだって。でその後、まあ、子供の結婚式教会で挙げたことがきっかけで年月はかかったけど自分の心砕かれてクリスチャンになった。 まあ、これ私も聞いてもいたし他でも読んだりもしてたんです。でその後ずっと無二の親友だったその人にイエス・キリストの話をするたびにもうアーメンの話をしないでくれって言われて、でその産婦人科のお医者さんは非常に深刻ながんの病に陥って、まあ、お医者さんもさじを投げたと。でどうしても嫌われてもキリストのことを伝えたいと思って恐る恐るまた拒絶かなと思って無二の親友のところに行ったら、今日は重要な話をしたい、イエス・キリストの話をしたいと思ったら別の来客お見舞いがあって、ああまたダメかなって自分が外に出て、まあ、ドキドキしながら待ってたら、後で来た来客の人がなんか変わってほしいって、あなたの一番重要なその話を聞きたいって言ってるって言って、ってもうアーメンの話はごめんこうむるって言っていたあの無二の親友のお医者さんが、まあ自分は神を信じている、そして自分の罪をイエス・キリストが許して永遠の命をくださると信じてるんだって自分が話したら、こう言ったと。どうして私が、俺がお前が信じていることを信じないなどということがあるかって、俺も信じるって信じられない奇跡の言葉で顔くしゃくしゃになって泣いていたって言うんですね。そして無二の親友は急転直下イエス・キリストを信じたら奇跡が起こったって。お医者さんもさじを投げていたのになんだか急に良くなって体調が退院したと。そして自分と一緒に礼拝出て、その時の礼拝が私が行った時の礼拝だったようで、確かにお医者さんが二人座ってる、私も記憶あるんですね。そういう顛末あそこに座っておられたのかって、もう涙が止まらなかったと。一緒に礼拝してるこの奇跡と思って、次もう一つの奇跡は、どうも奥さんと不仲だったらしい、相当な不仲だったらしいって、で奥さんは退けて病室にも入れなかったようだって。なんだかわからないけど別の女性がいたのかな、ちょっと読むとそんな感じも見合わせていましたが、それを悔い改めて奥さんと和解して、奥さんが病室に入って本当に嬉しそうに奥さんがご主人の世話をしてる、これは奇跡だって思ったって。皆さん、その本を送ってくださったそのお医者さんもある時罪を告白して、そしてあなたも告白したらって、罪を背負ったまま、まとったまま、抱いたまま、そのままで未来はないよって、まず自分の罪を告白して、告白する勇気ってありますよ。勇気がなかったらプライドを崩して身を低くして告白するのは難しい。だけどそのお医者様も俺様がをやめて告白したら新しい未来が開かれた。最初に話したようにいただいた休暇で久しぶりに生まれ故郷の実家に行ったら、古い我が家が本当にビフォーアフターのテレビで見る世界のように一変してたんです。中がこんなことあるんだと思って、そして教会の人も地域の人にも使われる土地建物に変わっているのが嬉しかった。私思ったんです、今は眠っている北の私たちのふるさとのいくつかの教会堂も、未来はわからない、神様がどういうふうに七変化させてくださるか楽しみにしようかなって夢を持ったりもしたんです。エジプトで苦しいばかりが人生じゃないですよ、未来はありますよ。しかしそこに至るためには、苦菜を食べたように苦しみの中で罪のない傷のない神の子羊イエス・キリストを迎え入れて、その十字架の血潮をべったり塗っていただいて、その血を吸うことによって聖餐式のように私たちを嘘のように罪許されて守られる、裁きが下るはずが吸い越すであれば、古い自分を抱えながら生きる毎日はもうやめて、日々告白して罪を脱ぎ捨てて主と共に素晴らしい未来に向かって新しい自分となって進んでいきたいと思います。じゃあお祈りをいたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日の聖書のちょっと分かりにくいお祭りの解説文ですが、思い巡らしましょう。いかがでしょうか。 どこかで聞いたことのある、もしかしたら過ぎ越しの祭り、その意味は裁きが下るはずの自分が許されて、なんでイエス・キリストのただ血潮によって罪のない救い主が十字架で流された永遠の血潮によって必ず守られて裁きは過ぎ越して、なんというありがたい。ならばこの血潮は有効ですから、罪はその都度告白し、罪の種、邪悪な心、意地悪な心、ひねくれた心のパン種を取り除いた種なしパンのお祭りのような毎日を、主と共に出エジプトして歩んでいきたいと思います。ピアノを大きくしていただきます。どんな言葉でも結構ですし、黙祷でも結構ですが、新しい習慣の始まりに、あ、告白しようかなと思う罪の告白、また感謝、それから台風が和らぐように、コロナも和らいで消えるように、また人々の疑心暗鬼ではなくて助け合いになるように、医療従事者などに神の助けがあるように、私たちの大事な家族の祝福、地域の祝福、そして特に志賀さんのご家族のためにお祈りしたいと思います。それではご一緒にしばらくお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、今から一緒にお祈りをいたします。天のお父様、このイエス・キリストの過ぎ越しのお祭りは永遠です。私たちの罪のためにどうしても罪のない傷のない神の子羊であるイエス様が来られる必要がありました。のみならず十字架で血を流し、それを帯びることによって、受けることによって、私たちの罪はすっかり許されて、新たな一歩がいつでも待っていることを感謝します。どうぞ私たちの家族を祝し、地域を祝福してください。またコロナで苦しんでいる方、医療従事者、その他携わっている方に神の助けをお願いします。台風が和らいで、コロナも和らいで、被害が最小限となるようにお守りください。特に志賀さんのご家族に人知を超えた慰めをよろしくお願いします。今日来られた方々を祝福してください。アーメン。お祈りします。恵み豊かな天の父なる神様、イエス・キリストが来られるはるか昔、旧約聖書のエジプトでの奴隷時代の頃、二つのお祭りを神様は定められました。その意味は、傷のない子羊は絶対に必要であること、しかも命を捧げ罪のない血を流すことが私たちの過ぎ越しの救いとなること、なのでいつまでも罪の衣をまとわないで告白して、キリストの十字架によってその都度清めていただいて、私たちは新しい一歩が平等に備えられていることを知ることができ、感謝します。ここにおられる一人一人をこの福音の恵みによって、この十字架の祝福によって、この一週間導いてくださるようにお願いします。私の後に続いて同じ言葉でお祈りしましょう。天のお父様、傷のない神の子羊である救い主イエス様をお迎えします。十字架で流された血潮をもって私の罪を許し、新しい一歩を未来に向かって力強く 前進できるように祝福してください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。